3-2 個人質問。板橋睦美議員。質問。印旛中央地区の今後の事業推進は。答弁。発起人会と連携して検討を進める。質問1。印旛中央地区の進捗状況について。市長。印旛中央地区は100ヘクタールを超え、市は40ヘクタール超を有する地権者で、インフラ整備などに多額の市による支出が予想される。地権者、市民の皆様に納得いただける形で整備が進められるよう検討を進めたい。再質問。発起人会会議は令和6年度何回開催されたのか。また、市長は参加したのか。都市建設部長、令和6年5月、令和7年1月の計2回開催され、会議には参加していないが、会長と一部の役員との意見交換は複数回行っている。再質問、今後の事業推進は、都市建設部長、事業費の精査、今後の土地需要の動向、企業ニーズの把握などを踏まえ、検討を進めていきたい。質問2、平和条例の制定は、総務部長、先進地や近隣市の状況や取り組み内容を確認し、市として何をするのか、何ができるのかを調査・研究しているところである。再質問、どのような調査研究を行っているのか。総務部長、市が行う平和事業のほか、先進的な事業の有効性を確認し、市の事業に取り入れられるか精査している。再質問、令和7年は戦後80年、令和8年は市政施行30周年。この節目に平和条例の制定は、総務部長、引き続き調査研究していきたい。津田健吾議員。質問。オープンデータの可視化の状況は。答弁。公開できるデータを増やしていく。質問。印西市におけるオープンデータの状況について伺う。市長。オープンデータはホームページで公開している。デジタル庁で定めたフォーマットで10件、市独自のものが14件となっている。再質問、どのような方針で公開型 GIS を整備しているのか。総務部長、市民に公開することが可能な情報で、市民の利便性の向上が見込まれるものについて、公開型 GIS、印西市、わが町ガイドで公開している。再質問、下水道や上水道の管網図は、当市では公開型 GIS として展開しないのか。上下水道部長、下水道については公開に向けた準備を進めている。上水道については、公開型 GIS と異なるシステムにより、管網図を管理しており、排水管の敷設位置の照会については、窓口または電話対応している。問い合わせの頻度など、費用対効果を踏まえ、その必要性を検討していく。再質問、ふれあいバスのバス停について、公開型 GIS として展開してはどうか。企画財政部長、バス停の詳細な位置図や座標データは公開していない状況のため、オープンデータ化に向けて関係部署と連携を図っていく。都築麻里子議員。質問。外国人児童生徒の教育支援は。答弁。指導環境を整えていく必要がある。質問。外国人児童生徒の教育支援は充実しているか。教育庁、ICT 機器のさらなる活用や、 翻訳機器の導入などを行い、外国籍児童生徒が自ら学ぶことができるような環境を整えていきたいと考えている。再質問。9名の日本語指導員配置で小学校18校、中学校9校に対して十分であるのか伺う。教育長。現在のところ急激な外国人児童生徒の増加に対して日本語指導員の人材確保が難しい状況である。再質問。現在の指導員数から今後どれくらいの増員が必要と考えるか。教育長。日本語指導員の確保の難しさを踏まえ、さまざまな方法を活用して広範囲に周知し、登録数を増やすことを第一に考えるとともに、日本語を全く話すことができない児童生徒等が在籍する学校に可能な限り速やかに配置できるよう努めていく。再質問。感情や情緒を育み、創造的で個性的な心の動きを豊かにしていくための教育や、道徳的な意識や価値観を養うことを目的とした教育の考えは。教育長。道徳教育や豊かな人間関係づくりに関する教育活動の充実を図るとともに、教科や特別活動等を通して国際理解教育についても進めていく必要があると考えている。金丸和文議員。質問。図書館カードの入学時の発行は。答弁。申し込み書の配布を考えていきたい。質問1。入学時に図書館カードを配布してはどうか。教育部長。本に親しむ機会を提供するため必要と考えており、学校等関係する方々と協議を行っていく。質問2。令和7年度の組織変更はあるのか。総務部長。8課で予定しており、保育課を保育幼稚園課に、学童クラブと放課後子ども教室の運営のため障害学習課に放課後児童支援係を新設。文化芸術事業や文化財事業のため文化振興課を新設する組織改編を予定している。再質問。業務を行う場所については市役所本庁舎内で対応できるのか。総務部長。市役所本庁舎内で業務に支障なく対応できると考えている。質問3。DX の推進に向けて証明書等の申請様式の統一化を図るべきではないか。市民部長。申請者の負担を軽減する観点から申請書様式の見直しを検討していきたい。再質問。書かない窓口の実現に向けてはどうか。市民部長。窓口利用体験報告で申請書や書類の数が多いとされており、見直し提案もあるため、長期的には実現に向けて検討を進めたい。再質問。実現に向けて1階フロアの配置変更の考えは。市民部長。サインや窓口の見直し等、できることから実施し取り組んでいきたい。増田陽子議員。質問。どのような教育現場を目指すのか。答弁。自ら未来を開く子どもを育成する。質問。令和5年県内の公立高校で教師の不適切な言動により生徒が自殺に至る痛ましい事件があり、先ごろ第三者委員会の調査報告書とともに県教育庁の謝罪と対応策が表明された。印西市内の教育現場においてもこうした事例が隠れているのではないか。教育現場で不適切な指導が起きないように市教育委員会は何をしているのか。教育庁。 不適切な指導を絶対に許さない姿勢を管理職に示し、全教職員の意識改革を図るため、指導主事等を講師とした定期的な校内研修を実施している。再質問。教職員の人事権は県にあるが、不適切な指導を未然に防止する責任は市にある。校内研修の課題は何か。教育長。教職員一人一人が当事者意識や切実感を持つことが難しい場合がある。再質問。教師の人権意識を高めていくことは何よりも大事だ。国では個別最適で協同的な深い学びへの転換を掲げている。教師自身が主体的でなければ、子どもを主体的な学びへ導けない。教育現場を作るのは一人一人の教師だ。当市の教育大綱等には、目指す子ども像はあっても、目指す教師像がない。市教育委員会が目指す教師像とはどのようなものか。教育長、生きる力を持ち未来を開く子どもを育む教師である。松尾英子議員。質問。市役所本庁の配置の検討は。答弁。企画政策課内の新組織で検討する。質問。市役所本庁の配置について現在までの検討状況は。総務部長。令和5年5月に行政系施設配置検討会議を立ち上げ、現庁舎の活用、庁舎の分散配置、庁舎の移転新設の3つの方向性について検討している。再質問。本庁舎は令和7年度で築49年、令和13年度から17年度までに大規模改修を実施予定とのことだが、その場合、庁舎をその後何年間、築何年まで使用するのか。総務部長、改修後20年間、築80年の令和38年まで使用することになる。再質問。庁舎の老朽化、狭隘化が進む中、市全体を見渡す市の防災拠点としての位置づけや、市民・職員の安全性、また、人口が5倍以上、地域が2倍以上に広がった市の急成長など、市を取り巻く環境の急変を踏まえた議論が行われているか、市のまとまりや市の発展が市全体に波及していく新しい印西市の構築のために、本庁の配置は非常に重要な問題である。令和8年度からの第2次基本計画に、庁舎の問題をどう位置づけるのか。総務部長、本庁舎の配置は市として大変重要な判断事項であり、将来を見据えた議論を行っているところである。検討会議での検討結果を踏まえ、令和7年度に企画政策課内に設置される新組織の中で検討していく。近藤瑞恵議員。質問。新しい学校づくりの推進は。答弁。学校運営協議会制度導入予定。質問1。文部科学省は学校と地域住民等が協力して学校運営に取り組むコミュニティスクール学校運営協議会制度を推進している。市はどう考えているか。教育部長、令和7年度に印西中学校区に先行導入し、令和10年度末までには市内全小中学校に導入予定である。再質問。平成8年に開始された地域ぐるみ爽やかコミュニティ地域推進委員会をコミュニティスクールへと移行するのか。教育部長、それぞれ目的が異なることから、組織をそのまま移行することは考えていない。 質問2、令和3年6月から市民団体による公共施設への無償生理用品設置が始まり、現在は18箇所となった。市内すべての施設で実施されることが理想であるが、現時点で市民団体には困難である。商業施設、公共施設などの個室トイレに生理用品を常備し、無料で提供するサービス、オイテルを知っているか。市民部長、流山市や市内のイオンモールなどが導入していることを把握している。質問3、公共施設にオイテル導入の考えはないか。市民部長、ジェンダーギャップの解消に向けた機運を醸成する取り組み推進のため、オイテルを含め民間サービスの活用も視野に入れ、先進事例等の調査研究を進めていく。藤江健一議員、質問。段ボールベッド備蓄の取り組みは。答弁。7年度予算案に100台分計上。質問1。避難所の生活環境改善に向けた段ボールベッド備蓄の取り組み状況は。総務部長、令和7年度予算案に100台分を計上した。質問2。市内の路線バスについて、最終便運行時刻改善や運転免許返納後の交通手段として路線バスを利用されている方の交通手段確保は。企画財政部長、現時点で時刻改正予定はないが、市内公共交通の重要性は高まってくる。令和7年度に交通不便地域や交通空白地域の対応を図る。質問3。保育園児駅前送迎ステーションの検討は。健康子ども部長、令和8年4月開設を目指して具体的な実施方法を検討している。再質問、利用料金はどのような水準を想定しているのか。健康子ども部長、保護者アンケート結果で月額無料から3000円までとの回答が全体の 89.4% だった。この結果や受託事業者の提案等を踏まえ検討する。再質問、具体的な利用イメージはどうなるのか。健康子ども部長、現在の保育施設で児童を預かるのではなく、保育ステーションを設け、そこを拠点として朝夕に市内の保育所等との間を送迎する利用イメージを検討している。質問4、新たなデータセンターや物流倉庫の設置は。市長、データセンターは牧野台地区に2棟、物流倉庫は松崎台地区で1棟となっている。林勝利議員、質問。アップサイクルの活用について。答弁。市民団体に意見を伺ってみたい。質問1。市では年間どのくらいの廃棄物が発生しているか。市長、令和5年度の一般廃棄物搬出量は約33,202トン。内訳は、家庭から搬出される廃棄物が約25,793トン、事業所から搬出される廃棄物が約7,409トンである。質問2、アップサイクルのワークショップイベントを開催する考えはないか。環境経済部長、環境フェスタやゴミ減量化等説明会などの機会に、ゴミの減量・再資源化の推進にご協力をいただいている市民団体やクリーンアドバイザーに意見を伺ってみたい。質問3、印西市の 保育利用定員制度について伺う。健康子ども部長、保育士の配置基準については、国の基準に対応しているため、市独自の基準はない。再質問、保育の配置基準について、市独自の基準を設けて、保育の質向上に対応しないか。健康子ども部長、令和7年度当初予算案の保育園等運営費補助金において、児童1人当たり月額750円であったものを、月額1000円に増額し、保育の質の向上につなげる。質問4、加配について伺う。健康子ども部長、障害のある子どもの受け入れについては、保育所等に支払う施設型給付に、療育支援加算等がされるとともに、保育園等運営費補助金の保育士配置改善事業補助金により支援している。山田清子議員、質問、UR 賃貸住宅に家賃補助を。答弁、新規整備する考えはない。質問1、UR 賃貸高層住宅6棟は空き室が多く、うち1棟は22世帯中2世帯しか住んでいない。市営住宅として家賃補助する考えはないか。都市建設部長、家賃補助の考えはないが、居住支援に関し関係部局と連携を図りたい。質問2、精神通院医療について、近隣市では、障害者手帳取得時の診断書料金の一部助成を行っている。市も助成をする考えはないか。福祉部長、助成については慎重に検討する必要があると考えている。質問3、教員の長時間労働解消のため、市として、事務職員、学校用務員等の複数配置等の考えはないか。教育長、スクールサポートスタッフ等、教員以外の職員配置の充実を図っていく。質問4、ファミリーサポートセンター事業について、700円の報酬単価は、利用会員や提供会員にとって妥当な単価であるかどうか。アンケートの質問項目に加えることができるか。健康子ども部長、子育てに困っている会員同士が助け合う相互援助活動であり、利益を追求するものではないと考えるため加えない。質問5、道路陥没事故への対応対策はどうなのか。上下水道部長、印西市下水道総合地震対策計画を策定し事業を進めている。松谷智美議員、質問、交通弱者対策の今後の方針は。答弁、最適な移動手段の確保を検討。質問1、ふれあいバス再編に向けた状況は。企画財政部長、牧之原駅圏を循環するルートの新設、中ルート、南ルート、西ルートにおける一部ルートの見直し、印旛地区を運行する民間路線バス3路線にふれあい課を適用するとしたふれあいバス再編案を策定し、パブリックコメントを実施している。再質問、交通弱者対策の今後の方針は。企画財政部長、まずは交通不便地域や交通空白地域における高齢者の移動手段の確保のため、全国のデマンド交通の取り組みを参考に交通弱者対策を検討している。市街化区域内も含め、高齢者をはじめとする移動手段に不安を抱えている方への最適な移動手段の確保に向けた検討を進めていく。再質問、 市で運行するデマンド交通の導入の考えは、企画財政部長、タクシー利用助成事業の実証実験と合わせ、引き続き検討していく。質問2、自転車活用推進計画の策定について、先進自治体の状況を注視していくとしていたが、現在の状況は。都市建設部長、引き続き先進自治体の事例を注視する。再質問、シェアサイクリング導入の研究状況は。都市建設部長、当該事業を展開する民間事業者や先進自治体の状況を注視し、課題や導入方法等の調査研究を行っている。加藤良治議員、質問、放課後子ども教室の拡充を。答弁、公共施設の活用を図っていく。質問1、子どもたちが放課後安心して過ごせる居場所が不足しているとの声があるが、市としてどのような施策を講じているのか。教育部長、現在放課後子ども教室を市内3カ所の小学校で実施している。再質問、新年度以降その3カ所以外の学校でも学童クラブの待機児童が発生する見込みであり、早急に対応する必要があると考える。地域団体や公共施設と連携した対応は。教育部長、地域のニーズや状況等を踏まえ対応していく。活用できる公共施設は活用を図り、地域資源の活用や先進事例なども調査研究していく。質問2、市道、県道、国道において私有地からはみ出した樹木などが安全性や景観に影響を与えている事案について、所有者に対しどのように対応を行うべきと考えているのか。都市建設部長、通行の支障にならないよう樹木の伐採などの実施について文書等で依頼している。国、県についても同様の対応となっている。再質問、指導の管理者として事故が発生した場合に市の責任が生じることもある。どう対応を強化し未然に防止するのか。都市建設部長、通報があった場合の迅速な対応のほか、令和7年度から道路パトロールの回数を増やすなどにより対応の強化を図っていく。